毎週土曜0時に配信、45分間お届けするレクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。
お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。4月30日配信です。
はい。
ゴールデンウィークですか？
ゴールデンウィークです。
だそうです。
はい。
皆さんいかがお過ごしですか？なんかね、天気がね、不安定というかね、晴れたと思ったら大雨降ったり、暖かいなと思ったらなんか寒くなったりね、なんか翻弄されてますよ。まだ衣替えをさ、してないですよ。
ただでさえこの時期ってさ、迷うところがあるじゃないですか。
そうなんですよね。
なのにこう例年に比べてなんだかなんだか、
そうそう、
忙しい感じでね。
なんかね、あったかいけどちょっとどれぐらいの着てったらいいんだろうなと思って、もういいや半袖着て出てやれと思って行ったらね、なんかみんな電車で結構長袖で羽織も着てあれみたいな。
そうなのよね。
なってね、で次の日ね、昨日より気温高いのに長袖着ていっちゃって、
なんかちょっとワンテンポずれて
る、汗だくになっちゃうみたいな非常に翻弄されておりますけど ね。
いやこの前車をね仕事でも運転するんですけど、もうアームカバーないとまずいなって思いました。あとサングラス、
お
すっごい日差し強かったりもするからさ、
そうもう夏かと思ったらまだだよみたいな
そうね、冷えたりするからね。そう布団もね、
そう
どうしたらいいか分かんないよね。
そうなんだよね。
まあ、皆さんね体調崩さないようお気をつけください。
はい、
はい、
でね、はい、非常に大好評のうちに終わったガリレディこと、ガーリーレディオポッドキャストとのコラボレーション、
はい、
皆さん楽しんでいただけたみたいで非常に嬉しいです。
もう私たちも楽しかったですね。いろいろコメントがね前回、ガリレディ火曜日の時にもご紹介いただいてるんで、ぜひね、
そうですね、
余韻もね楽しんでいただければと思いますよ。
でそれきっかけでね新しくこう聞き始めてくれた方とかもね、いるみたいで、
はい、
嬉しいですね。
そうですね、早速ねまたお便りいただいてるので
ありがとうございます。
はい、読み上げたいと思います。
お願いします。
はい、武藤さん小宮さんはじめまして。
はじめまして。
九太郎と言います。
九太郎、お化け、
お化けの九太郎そのままですね。
そうなんですね。
はい、ガリレディ聞いてるとすげえいいポッドキャストがあると言っておられって、なんか面白い
すげえいい
言っておられ、そこからようやく全話聞き終わりました。
すごい、
ありがとうございます。コラボではそれまでのお二人とはまた違った雰囲気で、特に武藤高田会では武藤さんが手玉に取られていたのがすごく良かったです、かっこ笑いと。はい、99は感想記念に送らせてもらいました。それではまた。
そうです、ありがとうございます、
はい、
いやすごいね99感想って。
99感想はなかなかですね。いや時間で言ったら
すごいですよ、
なかなかですよ。ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、
ねそれで99ですからね、今回は100ですよ。
そうでございます、
ね、
100です。
どんなことしようかって思ってたんですけどね、まあ今月はねコラボをずっとやってきたんで、
そうだね、
でまあそっからねこう新しく聞いてくれる人もいるので、まあ100だけどちょっとまあ今まで通りのレクリらしい感じのお送りするのもいいんかねと思って、
そうね、まあちょうどねコラボの直後が100っていうのはなんかね、
そうなんですよ、
偶然ですよねこれね。
いや僕が合わせました、計算して。
そうですか、はい、
そうです。
あそうでしたか、すいませんでした。
そうだから100だからさ、気持ちとしてはねなんかおっしゃ
ー、ね、パーティーみたいな、
みんな行くぜみたいな感じで行きたいんだけど、まあまあまあ、
つつましくね。
そうですね、ちょうど僕ね レクリらしい、レクリにふさわしい話題、あるんで。
あ、じゃあそれをね、
今日ちょっとそれを話そうかなと。100
回記念によろしくお願いします。
はい、
はい、
まあつい先日なんですけど、
うん、
朝出かけるときちょっと時間がなくてね、
うん、
あわあわしてたんですよ。
はい、
もう遅刻遅刻遅れちゃうみたいな感じで
パンかじって
たタッタッタッタって走ってて、
うん、
でコンビニでね飲み物買いたかったんですけど、
うん、
もうこの電車を逃したら、
うん、
もう遅れちゃうっていうぐらいちょっと切羽詰まってたんで、うん、
はいはい、
諦めて改札を通ってこう、うん、ホームに登ってったわけなんですよ、
うん、
でそしたら自販機がホームにあって、
はい、
おうよっしゃーと思って、
うん、
自販機っていうのは、
うん、
まあ道端とか街中にあってお金を入れるとね飲み物を買うことができるって、うん、自動販売機のことなんですけど、
自動販売機を略して自販機と、
う
ん、
そうそう、
あーなるほどね、
うん、使ったことある人いるのかな、はい、まあ、自販機っていうのが
見たことあるかな、
まあ、もしかしたら知ってる人もいるかもしれないですけど、
そんで
があって、よしよし、欲しい飲み物ないけど、
うん、
まあ、何もないよりはいいやと思って、
そういう時ね、うん、
よしここでじゃあコーヒー買おうと思って、
うん、
で電子マネー対応してる自販機だったんですよね、うん、
ピッとね、
でそうスイカでピッて、うん、ボタンを押してピッてやってガゴンってコーヒー買ったんですよ、
うん、
ペットボトルのやつ、
うん、
ちょっとその大きめというか、
うんうん、
のペットボトルのコーヒー買って、
うん、
でちょうどそのピッてやったタイミングでアナウンスが入って、
うん、
ホームに何番線に、ね、そうそう電車が来ますみたいな、
はい、
およしよし間に合ったし飲み物も手に入ったしこれでもう、
うん、
万事 OK と思って、うん、取ろうとしたんですよ、
うん、
でそしたら、
うん、
自販機のさ、
うん、
取り出し口ってこうペランってなっててさ、はいはい、それを上に上げて、
うん、
で手入れて、
うん、
取るじゃん、
うん、
そのペランっていうのが、
うん、
中に入ってたんですよ。
え、でもそれ押して中に入って別にいいんじゃないのそれで。
いや中に入ってるんですよ。
戻ってこない状態になってたってこと？
本来はだって噛み合わせ的にさ、
うん、
上の歯が前で下の歯が
中のね、
そうそう、
はいはいはいはい、
でペランって、はい、その上の蓋を開けてさ、
うん、
で手を入れて取り出せじゃん、
うん、それが
逆になっちゃってて、
はいはいはい、
だから
大変じゃないです
か。ペランっていうのは開けられないんですよ。
ダメじゃないですかそれ。
そう、ええと思って、
うん、
なんじゃこれはと思ってでもうホームに電車うーんって走ってくるわけですよ、
うんうん、
やばいと思って、
どうするのそれ、
どうしようと思って、しかも中見たらさ、
うん、
飲み物が3本くらい詰まってんの
もう被害者が続々とね、
これ他にも同じ目にあった人いるんだと思って、
うん、
で、あ、うんと思ってもう、う
ん、まあ、みんなねギリギリか知らないけどね
いや余裕あったらさ、何かしらできるじゃないですか、
まあ、みんなギリギリだからそのまま行っちゃうんだ。そうそうそう、
でこう無理やりねもう隙間っていうか指ゴジョンって入れて、
うん、
バキンってやってもう
壊して壊してんじゃん、
いやいや指痛いと思ってそのペランっていうの外には出せたんですよ、うん、でも飲み物がそう中でも詰まってるからさ、うん、
あそっかそっかそっか、
自分が買ったのが出てこないのよ、
うん、そうだね、
どかしても、
うん、
どっから出てくるかも分かんないし、
うんうん、
でプルルルってこう電車の
なっちゃうね、
なって、
うん、
あこれはもう乗れなかったら元も子もないわと思って、
うん、そうだね、うん、
もう泣く泣く電車に乗ってピシューってこう向かったんですよ。
辛いね。
ね、
いや、お、
こういうことがねあるんですよ世の中には。
自販機ってさ、
うん、
出ない時あるんだね。
そうなんですよこれはね、
そんなことあるんだね。
単純に飲み物を、
うんうん、
買って出なかったとかっていう話じゃないんですよ、
うん、
これはもうそのなんていうの、安全上の話というか、
安全上
信頼にまつわる話ですよ、その、
はいはいはい、
社会的な ね、
うん、
っていう、だって 想像もしないじゃないですか。お金入れてボタンを押したら当然出てきてさ、手に入れられるって思ってたんだよなと思って。
そうだね。
そう、でもいや、それがなんかいつの間にか当たり前に思ってたなみたいな。
そうだね。
そう、
無人のものとかさ、自動化されてるものってさ、
そう
すごい当たり前っていうか、そのなかなかね、不測の事態がないものと認識しておりますから。
そうそうそう。
そうね、辛いね。
そうで、なんかふきーっと思って電車ついてない時にはしかも買ったコーヒーがさ、急いでたからピッと押したらなんか170円ぐらいのちょっと高いやつだったんですよ。っていうのもあって
ちょっとねチェってなるよね、
ううと思って
怒りが。
そうなんですよ。
それさ、そのまあ無人であることによってさ、対処できないのもね。
そうなんですよ。
だって犠牲者がいるんでしょ。
いるんだよ。
辛いよね。
まあ友人だったとしてもさ、あ、すいません今やりますんでって言ってる間にもう電車来ちゃってるから、完全にこれは、僕が悪いんだけど。
あ、
余裕を持って家を出るっていうのは大事なんだなと思いますけど、そのなんか改めてハッとさせられましたよ。だって当たり前じゃねえぞっていう、お金入れて飲み物をもらえるって当たり前じゃねえぞってい
う。あとさ、クレジットカード、まあそのスイカのピってやつもそうだけどさ、電子マネーとかそういう現生じゃないやつがさ使えない時ってありません？
ある。
クレジットカードさ、別に止まったとかじゃないんだけど、こう行った時にそこのお店のクレジットカードのリーダーがさ、
あるね、
ちょっとうまくいってなくてさ、で、あれあれって店員さんがやってさ、すいませんちょっと使えないみたいで、
あるあるある、
っていう時に限ってカードしか持ってなかったりとかさ、あれ辛いんよね。
あと自販機だったらさ、その大きいお金使えないじゃん。
そうね、
小銭がなくて、なんか1万円札とかしかない時、そのお金はあるんだけど売ってもらえないみたいなさ、買えないみたいな。
そうね、
小銭入れたらなんかチャランって出てきちゃうみたいなのとかっていうのもあるしね。
あるよね。
そう
そうだね。
だから当たり前だと思ってたけど、今まで自分が当たり前に受け取ってたものって、なんか一生懸命ね、こう整備したりとか商品補充したりとか、
そうだよね、
いろんな人が一生懸命やってくれての当たり前だったんだなみたいな。
そうね、これ真面目な話に私つなげがちだから言っちゃうけどさ、そういうことよ。最近ね、良くない事件があったじゃないですか。
良くない事件、
整備をしていないことでね、事故につながってしまったりとかさ、大勢の人がねこう悲しい目に遭ってしまったりとかって、そう考えるとさ、こう電車もさ、こう一生懸命すごい人数の人たちがね、もう車両もそうだし、レールもそうだし、
そうそう
ね、時刻表っていうかね、こうダイヤの管理もそうだしさ。
そうなんです
よ、すごい本数東急走ってるでしょ。すごい
当たり前に利用できるっていうことがすごいことなんですよね。
すごいよね。
だっていろんな人がもう一生懸命やった結果として、その当たり前に何事もなく使えてるということをね、忘れちゃうよね。
そうだね、
忘れちゃった当たり前に使えるということが素晴らしいことなんですけどね。
まあそうそう、疑いよっていうことではないんだよね。まあしょうがない、リスクマネジメントは必要だけどさ、でもその日頃ね、うまくやれてることへの感謝はね、
そうそうそう、
あっていいような気はしますね。
こう旗とね、こう一回立ち止まって、あ、当たり前じゃないなみたいな思ったりするのも大事だなと思いますね。
そうね、振り返りね。
まあ、ちょっと違った話になるけどさ、コンビニとかさ、のお弁当とか、本物かどうか分かんないって思ってた時期あるんですよ。
どういうこと？
例えばとろろそば買った時に、このとろろは本当にとろろなのかな、みたいな。
はいはいはいはい。
なんか合成化学 薬品で粘り系とそのとろろの風味をつけたものだとしても分かんないよなと思って、でもとろろとして食べてるんだよなっていうのは、そのなんだろう、社会の信頼の上に僕はそれをとろろだと思って食べてんだなみたいな。
まあ後ろ見たらなんか書いてあるかもしれ
ない。いやでも本当かどうか分かんないじゃん。
そうだね、信頼があってこそだよね。
そうなんですよ。
そうだね、
この人がこう言ってとろろそばですって言って出してるってことは、うん、これはとろろそばで間違いないんだっていう、その信頼関係の上に日常って成り立ってるよなみたいな。
そうね、あの私子供の時にさ、うん、親に怒られてたんですけど、はい、あのペットボトル、
うん、
あれって最初綺麗に閉じてあるじゃないですか、
うん、
あれがね、私その未開封っていうのが一時期なんかこう信じられなくなったブームがあって、
はい、
でペットボトルを買うたびにね、うん、すごい検品してたの5歳、5、6歳の私は。でこう蓋が本当に開いてないのかとか、うん、あと後ろの、うん、なんかさペットボトルの底ってさ、うん、こうなんていうの、溶接っていうかこう跡があるじゃん、
はいはいはい、
あれが実は隙間があるんじゃないかとかこう針穴があるんじゃないかとか、
すごい陰謀論者みたいな、
そう、もう気になってしょうがなくって、
うん、
まあ、すぐあの普通になりましたけど
た
でこうスーパーに行ってさ、うん、お母ちゃんに買ってもらう時とかもすっごいもうお店でこう検品しててあれやってんのみたいなね。
なんかキャップとかさ、うん、確認してると開いちゃいそうで怖くない？
そうなんだよね、
難しいよね。
なんかあったんだろうね、子供の私になんかそういう事態がさ
あ、
きっと不信感を抱く何かがあったんだろうね。そう、
面白いね。
いやまあね、この前 SNS なんかでも見ましたけどさ、
うん、
その親がこう試食毒味、
うん、あ、はいはいはい、
うん、大事みたいな、
そう、ね、
ね、話ありましたからね、うん、お子さんとかね、
うん、
大丈夫だと思って預けたらね、味が良くなかったとか ね、うん、何か悪いものが入ってたとかさ、
そうだな、
うん、そういうのもありますから。
だから本当この世界中のねお仕事してる皆さん、
うん、
ありがとうございますっていう気持ちに ね、
安心安全のものをね、うん、提供していただいているという、
うん、
本当に信頼って大事ですね。
そうですね、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。あの我々もね皆さんのこう信頼に応えられるようにね
そうだね、45分間
していきたいなと思いますけど
そうですね。
この飲み物手に入らなかったのは、うん、あの後日、うん、自販機の番号から問い合わせてちゃんと対応してもらったんで、
う
ん、
ね、
はい、
うん、
大丈夫です、
うん、よかった、
あの気持ちよく対応していただきました
よかったです、
はい
はい。
なんか起きちゃったことはね、どうしてももうマイナスじゃないですか、
うんうん、
なんかそれをマイナスのまんまで終わらせるの悔しいなみたいなのがあって、うん、
なるほど。
なんかね、でそれを愚痴っぽくさ、
うん、
人に話すのもなんか嫌だなって思っちゃうから、うん、自分の中でこうなんか何か一つのエピソードトークとして消化できるように、
うん、
なるまでは話さないようにしようとか思うし、自分の中でなんか何かこうそこからプラスを見出すようにしようみたいなのは結構昔から考えたりしますね。
うん、場合によるよね。
うん、
そのさ、もう完全にこれ美味しいって思う時あるじゃん。後々これはその貴重な体験だみたいな。その自販機もそうだけどさ、まあその時は思わなくてもさ、ちょっとその後々さ、
あるかな。
どう、あのむしろラッキーって思うみたい な、
うん、
なんこんなね、なかなか体験でき、まあ限度によるけどさ、うん、それでね痛い目に遭ってたら嫌だけど、
うん、
まあ、そう思う時もあるし、その仕事なんかだったらさ、
うん、
今言ったようにね、そこで愚痴になっても仕方ないから、うん、まあね、解決とかね、何かいい方向に行くようにって思うのが、まあ一番ね、こうスマートな対応なんだとは思いますよね。
うん、なんか最近はさ、
うん、
ツイッターとかでみんな結構ね、
うん、
そういう嘘でしょみたいなエピソードも話せるからさ、
うん、
割となんかその辺の消化がうまいのかなっていう気はしますね。
そうね、結構言えるもんね、
うん、すごい怒ってツイートしてる人もいるけど、うん、割となんかこんな ことって信じられる、うん、みたいな、今こんなこと起きたんだけどみたいなっていうので共感を結構得られるから、 そこのなんかストレスって割と早く消化できるのかもな、なんて思ったりしました。
うんうん、そうね、うん、まあその人に話すじゃなくてもね、一つそれネットにか、まあ、書くって復習になっちゃいかんけど、うん、まあ一つアウトプットであるからね、うん、あれだね、掲示板とか思い出しますね。
あ、そうですか。
もう2ちゃんとかでさ、何々してるんだかみたいな、 あるじゃん、
はいはいはい、
なんかこうリアルタイムにこうやり取りをするみたいなさ、 ああいうのあったね。
やってました？
いや、やってないですけど。
あ、そうですか。
まあ今もさあるじゃん、そういうスレッドのネタみたいなのさ、うんうんうん、そういうのはたまに見ますけど。
あ、そうなんです。なんか憧れるんだよな、ああいうの。
あ、そう、
電車男の影響だろうね。
あ、そうだね、うん、あれだね、
うん、
そうだそうだ、
懐かしい。懐かしいってやってないんだけど、ね、自分はなんか憧れがありますね。
まあ自販機もさ、
うん、
見張りがいるといいよ。
見張り委員ってこと、うん、見張りシステムってこと。
そう、でもあれだよね、こう補充する人はそういう人なのかね。
もう兼ねてんじゃないのかな、ね、
点検。
まあでも定期的に点検すんのかな、
うん、多分してはいるんだろうけどね、
うんうんうん、
まあ、あとはね、駅員さんとかがこれなんかね、
駅員さん、その僕これ2回目なんですよ、人生で飲み物を出てこなかったこと、
そう、
で1回目はね、その駅員さんに言ったら、あの担当が違うから、あのその自販機のメーカーっていうか、その会社に連絡してくださいって言われて、だから今回僕もうすんなり行けたわけなんですよ。そう、経験があったから。
そういうことなんだ、うん、へえ、なるほどね。
飲み物もね、あれ、うん、補充してくれる人がいるわけですからね。
そうですよ、放置じゃないですからね、
うん、ありがとうございます、う
ん、まあでもとっさのね、そういうトラブルがあったらね、うん、その自販機のメーカーさんにご連絡をするという、
うん、
そうですね、
あの形式番号みたいなのがあるんで、
へえ、
そう、あの番号何番ですって言ったら、うん、どこどこの自販機ですね、
す
っていう風に言ってくれるんで、
管理されてるんですね。
そうなんです。
いや、勉強になりました、
はい、
ありがとうございます。セービングザセイング、このコーナーは偉人が残した名言やことわざ、先駆者たちの言葉、はたまた我々の心に残った言葉から人生を豊かにするヒントを探そうというコーナーです。
はい、
はい、
今のところね、まあ、月1回このコーナーをできてるんで、
はい、うん、
いいんじゃないかなと個人的には思っております、
はい、100回記念の言葉ですね。じゃあ、
そうなんですよ、
はいはい、
ふさわしい言葉をちょっと選んだと思います、
うん、なんか今日でもあれね、いつも通りと言ってるけど、
うん、
なんかちょっとね、かしこまり風な感じがしますけど。
嘘、
うん、なんかね、こうちょっと いスーツ着てる気分。
やばいじゃんどうする。
いや、まあいいけど。
あ、じゃあ、うん、これからその
やっていこうぜ。
発表していきたいと思うんで、
hey、
よろしく。
今回のワードは
そうやって紹介、
俺らをセービングしてくれたセイングは、
俺がセービングしてくれたセイングって合ってんの
守っちゃってんな、ちょっと違うな。まあいいや、行こう、
はい、発表します、
はい、
今回僕が選んだ言葉はこれです、
はい、
あなたがこの世で見たいと願う変化にあなた自身がなりなさい。
見たい変化、自分がその変化になる。
そう、
うん、
っていうことです。これは、うん、ガンジーの言葉ですね。これは結構僕がテーマに10代後半、うん、20代前半ぐらいまでテーマにしてた言葉なんですよ。
ほ、
はい、うん、
やっぱガンジー、
ガンジー
説得力ありますね。
ですね。
そう聞くとね。
ねえ、これどれぐらいの認知度なんですかね、うん、言葉としては。
いや、私は今わかんない、どっかでどこかで聞いていたのかもしれないですけど、うん、初耳です。感覚は
僕もきっかけは多分なんか別の作品 だと思うんですよね。引用
みたいなこと、うん、
伊坂幸太郎さんの重力ピエロだったかな、ちょっと定かじゃないけど、
セリフかなんかで出てくる、
うん、
うーん、
その要するに自分がこうだったらいいなと思うものに、うん、あなたがなりなさいよっていう、
うん、
ことなんですよね、
うん、
世の中ね、みんな優しい人ばっかりならいいのにと思うんだったら、まず自分が優しい人第一号になりなさいぐらいの、まあそれぐらいの認識でもいいと思うんですけど。
なるほどね。こう人格の部分なんかね、私聞いて思ったのは、その、うん、なんていうの、例えばこう自販機壊れないといいなって思ったら、自分が壊さない人になるみたいなさ、うん、
そういう壊さない人なのね、直すか、
いや、じゃあそうそうそう、だからその壊さないための整備側に回るとか、
うん、あ、そっちもあると思うし、その発明する側とか、
そうそう、こんなのしたいなって、
そのあったらいいなを作る人もあると思 う,
そ う, そ う, そ う, うん、とかこういう制度を、まあ、それこそ政治とかもさ、うんうん、こういう政治であってほしいって言ったら、自分がまず政治に参画するとか、うんうんうん、そういう感じかなって、
それもあると思います、
うんうん、なるほどね、
うん、まあその当時の僕は、うん、まあね、散々言ってますけど、僕はあの精神世界の人間なんで、
うん、
まあそうかと思ったんですよね、うん、自分がなればいいんだみたいな、
うん、
っていうのを結構行動の規範というか、うん、なんかするときにこの言葉を結構胸に抱いてやっていたような気がしますね、うん、
何になりたかったの？
なんだろう、
どんな変化が欲しかったの？
なんか具体的な何かがあるわけじゃなくて、うん、その自分の理想とするものに近づくというか、
うん、
こうありたいとか、こうならいいのになとか、
うん、
こういう時にこういうことがあったらいいのになみたいなのを自分で実践するみたいな、
うんうん、あー、
ね、
いいなだけじゃなくて、
うん、
まあそこにこう手段とか方法論がないといけないよね、
うん、だからなんか自分が道に迷って困ってる時に、うん、なんか誰かが親切になんか話して教えてくれたらいいなみたいなのだったら、なんかじゃあそういう人がいたら、今度は自分がなんかそういう風に言ってあげられるようにしようみたいな、
なるほどね、
感じですね。
今まあ新年度でさ、こう新入社員とかね、
うん、
新しい新生活の時期でさ、もう私も仕事からこういろいろマナーとか接遇の部分、
うん、
でたまたまそうね、昨日見てたので、その電話対応のそういうセミナーとか研修のこうカリキュラムを見てたんですけど、うん、まず最初の、まあ私が見てたやつなんだけど、うん、まず最初にすることが、どんな電話対応されたいですかっていう、
うん、
でそのされたいのを、じゃあ人にして差し上げるためにどうしましょうかみたいな持っていき方があって、
うんうん、
まあ電話限らず、そういうこうねの方がこう意識としてさ、
うん、
自分ごととして考えられるんだろうなっていうのは思いましたよ、う
ん、いいですね、
うん、こういうのいいなっていうのを考えて、じゃあ自分はこうしようって、まさに今のね、うん、言葉だし、
うん、
あとね、まあでもそのガンジーさんにね、うん、反応するわけじゃないけどさ、
はい、
変わりたいと思った時に、
うん、
変わるには、
うん、
自分がやらないことをやりなさいみたいな話がそういえばあったね。これなんだっけな、ダイエットかな、なんか美容かなんかの、
うん、
で、なんかこう自分が変わりたいなって思った時に、
うん、
なんかそんな文言を見つけましたね。例えば、お菓子食べたいとか、
うん、
運動したくないとかあるじゃん、
うんうんうんうん、
それをその反対のことをやりなさいみたいな。
なるほどね。
すごく単純なことですよみたいなのを見たことがありました、ね、うん、まあ、うん、そりゃそうだよなって思ったんですよ、
うん、
ね、だらしなくしちゃいたい気持ちの自分が普段やってる全く逆の行動を重ねていけば、
うん、
勝手に変わるよみたいな、
うん、
そうだ、それってあんまりこう悩むところじゃなくて当たり前のことみたいな、
うん、
すごいシンプルみたいな。
そうですね、うん、なんだっけ、
何、
嫌われる勇気の、
アドラー、
アドラー、はいはい、アドラーも言ってますね、うん、変われないんじゃなくて、うん、変わらないという選択をしてるっていう、その変わるにはやっぱそのリスクがあるから、うん、うまくいかないとか失敗するっていうのが嫌だから、それに比べたら今のまんまの方がまだいいやっていうのが人間が変われない理由、
そうね、
っていうふうに言ってましたね、
うんうん、特にね日本はねそういうお国柄もありますからね、うん、なんとなく変化は苦手ですよ、
うん、言われました、うん、僕も学生の頃、うん、自分の手の届く範囲の中だけでやってたら得られるものは少ないよっていう風に、
うんうん、
その枠の外に出るっていうことが大事だよっていう、うん、そういうリスクを取るとその分得られるものも多いよみたいなことは言われましたね、
う
ん、
そうね、うん、まあ、ハイリスク、うん、ハイリターンみたいな感じですかね、
うんうん、
変化ね、
うん、
どうですかね、ゴールデンウィークね、皆さん結構就活こう突っ走ってた方もいると思うんですよ、
うん、
新しくね気持ち切り替えて、
うん、
でもねここの連休でね結構あるじゃない、ありがちじゃん、こう休むと戻っちゃうとかさ、うん、そこでこうだらけちゃうみたいなさ、うん、ね、大変なことですけどね、変わってくってね、うん、
そうですね、
まあ、でもこう何かしらこう指針というかね、うん、そういう言葉があってさ、
うん、
受け売りでもいいからそれをこう胸に持っておくとそういう時にブレずに済むかもね、
うん、
うん、まあバイブルですよねそういうのね、
うん、そうですね、
うん、ああそういうの最近ないな、
そうなんかね、
うん、
いつの間にか忘れてたなと思って、
うん、
こう、そうね、なんか胸の中からなくなってたわ、うん、みたいな。なので、まあ、今回 ね、セービングザセイングで何にしようかなと思って考えた時に、うん、あれ、うん、そういえばこの言葉みたいな、
なるほどね、
あったんで、
いやー私も今年はじゃあ理念を何か持とうかな、
うん、
座右の銘、
うん、
うん
うん、いいと思いますよ、
はい、
なんかね、うん、変わるって難しいですけどね、うん、でも変われないことないと思うんで、
うんうん、
そのいきなり理想像にはなれないけど、
うん、
ちょっとでもいいと思うんですよね僕は、
そうだね、
その普段やらないことをあえてやったっていう事実さえあれば、
うんうん、
自分はやったと思えるんで、その小さなものの積み重ねだと思いますよ、
うんうん、そうだね、その成功体験とかさ、
そうそうそう、
自分のこう嬉しい良かったを増やしていくみたいな、うん、大事ですからね、
そう実験だと思ってやればいいと思います、
うん、
これは実験だから、うん、その失敗とか成功じゃなくて、
うん、
試したことに対する結果が来るだけみたいな、
うん、
そしたら自分は実験をしたんだっていう成功体験に全部なれると思うんですよね、うん、
そうね、
でその上で結果フィードバックが来るから、じゃあ次はどうしたらいい、うん、じゃあ次はこれをこうしてみようみたいな実験の積み重ねだと思うんで、
うんうん、
もう些細なことでもいいんですよね、いつも選ぶ、うん、もう無意識に選んでる飲み物を意識して、
うん、
じゃあちょっと違うの買ってみようみたいなのでも、うん、僕はいいと思うんですよね、
うん、
たかがそれだけと思うかもしれないけど、自分は意識して違う選択をしたっていう、
あ
これもなんか成功体験って言っていいんじゃないかなと僕は思いますね、
そうね、
うん、
まあその私はいつも同じものを買うっていう継続を大事にすることのが多いけど、
うん、
まあ違う場面でね、その変化したいってなった時は、うん、そういうところからちょっと気分を変えてみるっていう感じよね、う
んうん、ルーティーン難しくないですか、
ルーティーン、
もうこれを継続して買うってなると、うんうん、それができなかった時に、
あ
結構反動大きくないですか、
それはね難しいとこですよね、うん、そのでも日々考えるのをさちょっとこう削りたいと思うとさ、
うん、
もう決まったものでいいやってなる部分が出てきてしまうわけですよ、
ああ僕削りたいって思ったことないからわかんないや、
ああなまあ決めちゃった方がさ、
うん、
時間を割きたいところに割けるじゃないですか、
怖くないそれ。
まあそれが崩れた時のその対応力とかそれはあるよね。
僕ちょっと前、結構前か、
うん、
にふと気づいて戦慄したことがあるんだけど、
はい、
何の意味もないのにラーメン食べてると思ってラーメン食べたいとかじゃないの、もうルーティーンで、あー仕事終わった、ね、ラーメン食べようみたいな、
ね、うん、
でハッて気づいて、なんでラーメン食べてんのと思って
そういうのあるよね。
これは、はいはいはい、やばい、脳が動いてないみたいな、
うん、ありますよね。よくあの仕事をさ退職した後にさ、
うん、
スーツずっと着てたからさ、
うん、
そのスーツ以外が着れないとかさ、うんうんうん、あるよね。
そう、それに気づいてからね、うん、いろいろこう見直しましたよ。この道ももう違う道通ろうみたいなのとか
でもそれ世話しなくない？毎回違うことやるってことでしょ。
いや意識してこの道を通るって思ってればいいの、
うん、あ、そうか、う選んで通ってるって思うね。
何もなくもう、
あーそれ難しいな、
慣れでもう行っちゃってるっていうのは。
なんでも気がついたら会社にいる時あるもん
やばいじゃん。
いや本当道中思い出せない時ありません？
いや、やばいですよそれ。意識した方がいいですよ。
あれもうここまで歩いてきちゃったみたいな時ありますよ。
危ないですよそれ。
そっか、意識した方がいいんだね。
意識した方がいいと思います。
わかりました。
はい、ということで、今回はあなたがこの世で見たいと願う変化にあなた自身がなりなさいでした。過去にさ、
はい、
もうすぐ100回だねって言って、
うん、
なんかタイムカプセルみたいな話をしたじゃないですか、
うんうんうん、そうですね。
そうそう、
うん、
まあそれに向けてね、まあ、200回配信中の我々に向けたメッセージを取ろうかななんて思います、
うんうんうん、いいと思います
ね。これを200回配信の時に流してね、うん、ああこんなことを言ってたねみたいなのになったら楽しいんじゃないかなと思って、はい、ということでね、
はい、
じゃあもう早速取っていっちゃいますか。
こっから、
はい、
あ、これこのままじゃあやるのね。
はい
はい
はい、
はい、
ということでね、皆さん内容は
怖いな、
シャープ200で
200、はい、大丈夫かな、怖いな。
どう
な、
200だってさ、
うん、
もう1回とかさ4回とかその辺のこと何言ったか覚えてないでしょ、
うん、そうだよね、これ多分忘れてんのよ、うん、
だから楽しめますよ多分
これ保管しとかないとね。
そうですね、
うん、なんかもう CD とかに入れと
く。ああ、それかっこいいね、なんか
ラッピングして
本当のタイムカプセルみたいな感じで、
う
ん、
そうそう、
いいですね。
ちょっとね、データだけどさ、
いいね、
物体としても残してみようか。
あ、いいです ねそれいいじゃないですか。
そうしましょう。
いいっすね。あ、なんかテンション上がってきた
遅いんだわいつも。なんか
テンション上がってきた
遅いんだよ。
絵をすごい想像したのよ、その CD ケースをなんかその樹脂に固めて、うん、その保管状態したらかっこいいなとか、
なんかこうあえて劣化する状態にしたい気もするな。
聞けなくなっちゃったら残念じゃない？
なんかこうブリキとかの箱だったらさ、ちょっとこうね、はいはい、
本当に埋めちゃう？どっかその
嘘でしょ、
箱に入れて
掘り出されちゃったらどうすんの？
それでも掘り出した方めっちゃ楽しくない？
え、
何これって言って再生するみたいなで、あの内容でしょ
怖い怖い怖い。なんだろうね。あれ、お酒と一緒に入れてみるとか、
ね、ああいいですね、うん、冴えまくりじゃないですか
来てるかな私。
いいですね、
うん、クリエイティブだよ。
あーすげー楽しみになってきた
ちょっと早くお知らせいかないと、
は
い、
皆さんねこういうことなんで200回までお付き合いください。
はい、
はい、でそして今回ね100回に合わせてっていうわけじゃないんですけど、うん、レクリエーションポートの公式ウェブサイトができました、
はい、できました。
はい、おしゃれですよね。
おしゃれなの作りましたよね。これいやーかっこいいね。
うん、残念ながらねまだ検索しても出てこないんですよね。
あ、そうなんですよ、ちょっとね、うん、まだ検索エンジンの方の登録がね 時間かかるね、うん、まあ、ウェブの方はねよくご存知かと思いますけど、うん、なんで本当はねレクリエーションポートってカタカナで検索したらパッと出るようにしたいんですけど、うん、今多分ツイッターとかしか出てこないんで、ツイッターのプロフィールのところにリンクが貼ってあるので、そこから飛んでいただくとか、うん、あとはまあポッドキャストのねそれぞれプロフィールの概要のところにも貼ってますんで、うん、そのあたりから見ていただけると嬉しいな。
そうですね、うん、まだこう世に出回ってないものだからね、うん、これをちょっと見れるってある種ね秘密結社っぽくてかっこいいんじゃないの、
う
ん、
そうなの
なんて思ったりしますけど
まあね珍しくねちゃんとしてるよね、
うん、
プロフィールも載せちゃったりなんかしちゃったりね。
ああそうですか、
ね、載ってますよね。
そうですかそうですか。
はい、
もう後々ねまたこう内容をちょっとずつ、うんこうバージョンアップさせてね、
うん、
ウェブサイトだけで見れるちょっと楽しげな何かとかできたらいいなぁなんて思ってますよ。
そうなんですよ、うん、本当ねポッドキャストっていろんなアプリで聞けるんですけれども、
うん、
こうあえてねウェブサイトで何かこうできたらなっていう、ね
うん、
気持ちでやっていきたいと思います。
はい、
はい、
そしてまだありますよ。
はいはい、
レクリエーションポート、
うん、
とうとう、
うん
グッズができました。
はい、
はい、
ちょっとね早かったかね。
どうなんですかね
先走っちゃった気もするけど、まあまあでもでも、
うん、まあでもずっと作りたいみたいなことは言ってたからね。
そう言って
たからね。
そう
今かっこいいこの我が番組のロゴっていうんですか、
うん、
ロゴビジュアルと、
うん、
文字もう使った商品がありますんで、
うんうん、
これ結構おしゃれなんじゃない、使いやすいんじゃないなんて、
まあもともとね
思ったりしてますよ。
すごい頑張ってさ、
うん、
いろいろ考えてデザイナーさんもね
そうですよ
協力してくださってのアートワークなので、
うん、
まあそれが商品になってかっこいいわけある、うん
危ないねちょっとハラハラしちゃった
ちょっと今反対のこと言いそうになっちゃったな。
危ない、
かっこよくないわけがない。
はいそうです、
言いたかった。
そうですそうです、
もう何にしてもかっこいいよこれは。
うん
ねえ
最強のデザインですね。
最強です。
うん、
なんでねぜひウェブサイトの方からね、
うん、
見ることができますので、
うん、
ね、であとあれね今回100
そうなんです
に合わせて新商品が、
そうなんですよこの100回に合わせて新商品作りました、
はいは
い、覚えてる人いますかね、
うん、
これピンときたら結構なコアなレクリエーションポートファンじゃないかなと思うんですけど、以前ね、
うん、
小宮さんが、
うん、
切り株にぶつかって怪我をしたっていうことがあったんですよね、はい、
ありましたね。
はい、
はい、
エピソードいくつですかね、シャープ45
出すねっていうじゃない 5ですね、
はい、はい、聞いていただけると分かると思うんですけど、うん、切り株に大激突して怪我をしたっていう話があって、はい、
ありゃ痛かったですよ本当に
怪我治りましたか。もう
もうさすがに治りましたよ、
はい、よかったですね。
もうどこをどうぶつけたかも忘れちゃいましたよ、
ね、はいでね、その時にこう、うん、切り株注意のステッカーを作ったらいいんじゃないかなって ね、
グッズって言ってたね、
冗談って言ってましたけどね、うん、僕は冗談じゃなかったですよ、
うん、
本気で作りました切り株注意のステッカー作りました
これさ、
はい、
武藤さんが作ってんだよね。
僕が作りました
それがすごいよね何やってんだろうね、本当にね、
なかなかねかっこいいと思いますよ
かっこいいかわかんないけど、まあまあスタイリッシュな感じに、
うん、
できたんじゃないでしょうか。
いずれにしてもね、うん、やっぱりこうおしゃれでねかっこよくないと身につける気にならないと思うんで
かっこいいかな、大丈夫、
やっぱそこは意識してね作りましたよ。レクリエーションボードにふさわしいものにしないとなと思って、
うん、まあいいんじゃないでしょうか。
なんですかその反応
これでもすごいね、こうやって商品になるんだよね、うん、すごい時代ですよね、
は
い、
ね本当に、うん、これからどんどんね、
うん、
グッズも充実させていきたいななんて思っておりますんで、
はい、そうね、こう思いつきをどんどんね、
うん、
こう瞬発力で、ね、
うん、
形にしていくというのが私たちの、
そうですよ、
強みになればと思います。
レクリエーションポートなんでね、
そうですね、
はい、
はい、
なんでその辺も含めてね一緒に楽しんでいってもらえたらなと思います、
はい、
そしてぜひゲットしてくれよな、うん
よろしくお願いします。あのお便りもね、あのサイトの方から飛べるようになってますので、うん、ぜひぜひお気軽にコメントいただければと思います、う
ん、お待ちしてます。
はい、
ということで今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回、うん、バイバイ
バイバイ。